Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さんこんにちは。本日は緊急で最近事件のあったジョージ・フロイドさんについて話したいと思います。前々回の、エピソード74でもアンコンシャスバイアスで Run with Ahmad の件についてとかも話したんですが、そういう話をしていたところこの事件が発生して、でかなり世界的にもムーブメントが起こっているので、まあ、本日のエピソードで私たちが伝えたいことがありまして、皆さんにはやっぱり起きていることを知る、調べるだったり、自分で考える。で、メディアを鵜呑みにするんじゃなくって、自分はどう思うか、どうしていきたいかっていうのを考える。で、最後に行動に移してもらおうということで、このエピソードを今レコーディングしています。
はい。
なんか一つちょっと気をつけてほしいなっていうのが、やっぱりみんなすごいソーシャルメディア、SNS でシェアしてるのを見る機会が、まあそれでかなり情報が入ってくるとは思うんですけれども、なんかみんながやってるから私もやろうというかシェアしようっていう考え方ではなくって、みんながやってるからそれをきっかけにして、自分で調べたり、その自分をエデュケイ、教育するような行動に移してほしくって、そこからもしそれでこの自分なりの考えがあって記事をシェアしたりだったり、で、この間、昨日だったら、ブラックアウト・トゥースデーって言って、黒い写真をシェアしてる。
そうね。日本でもいろんな、まあ、有名人の人とか、あとはまあ、インフルエンサーって言われてる人とかが、結構その、自分のインスタグラムとか、まあ、ちょっとツイッターとかフェイスブックもあったのかもしれないけど、真っ黒の写真というか、真っ黒のバックグラウンドをシェアして、ね、で、ハッシュタグでブラックアウト・チューズデーっていうのをやってたりとか、まあ、このムーブメントを、で、まあ、そのなんて根本的なところはさ、まあ、黒人の人、アメリカに住んでる、まあ、特に黒人の人たちが受けている
差別
そうについて、まあ、それが根本的なところにあると思うんだけども、やっぱり日本でもその差別だったりとか日本の人たちもシェアし始めているので、本当世界的なムーブメントが起きてるなっていうのは私も今日本に住んでいてすごく感じます。で、まあ、さっき言ったように、その、いや、みんながやってるから私もやろう。で、終わり。なんかシェアした、はい、終わりっていうのは、それはまた話が違うと思っていて、やっぱりそれからそこのみんながやってるから私もやろうっていうのが、本当にスタートになれば、それはそれで全然いいことだと思うし、でもそれから自分が何ができるか、自分がどういったアクションを起こせるかっていうところが、すごく重要になってくるのかなと思います。
その通りです。はい。では、まあ、最初に、まあ、実際どういう事件があったのかっていう事件の詳細について、まあ、軽く説明したいんですけれども、5月25日に、ミネアポリスで、ジョージ・フロイドさんが46歳なんですが、20ドルの偽札を使って、タバコを購入しようとしているところを捕まりました。で、警官に手錠をかけられたところ、少し抵抗したので、警官が、地面に、このジョージ・フロイドさんを投げつけて首の後ろに膝をつかれて、で、まあ、その膝をつかれた状態で全体重がかけられているため息ができない、苦しいと言っていたんですが、言っていたにもかかわらず、8分46秒そのままにされ窒息死、この首のところに膝をつくっていうのは実は警官が容疑者を抵抗させなくするような方法の一つで、で、まあ、現在はあまりこのやってはいけないというような方法なんですが、やっぱミネアポリスっていうのは、ちょっとその南部というか、保守的な地域ではあるから、やっぱこういう警官がいるのは、いるんだなっていうことを考えさせられた一つだし、そう、この8分46秒間の間のビデオが撮影されていて、それが世の中に大々的に出て、大きなニュースになったのがきっかけです。
まあ、その今あんまり使われてない手法って言ったけど、やっぱり相手が相手だったっていうのもあると思うんだよね。そのこの手法を使ったっていうのは、まあ、その 必ずしもその、なんていうの、ジョージ・フロイドさんの肌の色が黒かったからっていうことだけではないとは思うけれども、でもやっぱりその体格がかなり大きくて、ただただ押さえつけるだけでは、こう、静かにならないと思ったんだろうし、
あと彼もやっぱ体格も大きかったから、そういった面でも、まあでも手錠をかけてるのにもかかわらず、
そうだ
それ
ね。
の時点で全然抵抗もできないし、少し抵抗したって言ってるけど、まあ、果たしてそれが本当になんか、
首を押し付けるほどになったのかっていう話はあるよね。
そうです。
だからこの
はい。
手法は本当なくなっていいと思う。なくなっていい
うん。
と思うっていうか、本当になんていうの？イマージェンシーの時以外は使わない方がいいだろうし、でも、まあ今回はこういう手法が使われて、まあそれが結果ね、死に至ってしまったっていう、本当に悲しい事件だよね。
日本ではどういうふうにメディアが取り上げてたのかすごい気になるんですけれども。
なんか、まあ、私、基本そんなにテレビは見ないので、ちょっとテレビでどういった報道があったっていうのに関してあんまり言えないんだけれども、でも、その、ニュースサイトに関しては、すごく大々的に、もうなんかどこのサイトでもトップで取り上げられてたみたいな感じではなくて、
あ、そうなんだ。
どちらかというと、やっぱり SNS から、こう、広まってったっていうのが、私の中の印象であります。
そうなんだ。なんか、私のお母さんが LINE してきたのは、確か土曜日か日曜日で、で、やっぱニュースで、この映像を見たって言ってた。
ああ、そうなんだ。
だから私はすごいびっくりして、結構日本ってさ、あんまりこの過激な映像って流すイメージはなかったから、これは流したんだと思って、まあもちろん全部とかではないと思うけど、でも報道はされたみたいで、結構驚きました。では、まあ、SNS でかなりのいろいろなポストを見てたと思うんだけど、このアミが日本からいる中、まあでもアミもたくさん海外の友達もいるから、また違うとは思うけど、パッと言う、どういう印象でしたか？
いやでも、
SNS の。
本当に一人の死、まあ今回はジョージ・フロイトさんっていう、まあ、男性がお亡くなり、本当に亡くなってしまったっていう一つの事件で、ここまでまさかこのムーブメントが大きくなるっていうのは正直想像してなくて、その前、40、エピソード40、あ、74か。で話したアンコンシャスバイアスの中でのアーマッド・アーブリーさんに関してもなんかその、まあ、みんなで走ろうみたいなムーブメントが起きたりとかっていうのはあったけども、でもなんかそれで一旦落ち着いて、まあ、コロナですごいね、世界的にいろいろ大変だった時期っていうのはあるけれども、なんか一部で終わってしまったっていうのところがある中、今回のこのジョージ・フロイドさんの一件に関しては、本当に日本でもこんなにシェアされるんだとか、なんか本当に、なんていうの、日本で、まあ、人種差別とかになんか物申すような人、当事者じゃないような人とかも結構メッセージ発信してるので、それに関して私もすごい驚きというか、なんか本当に影響力があるムーブメントというか、本当に一人の死がここまでこう世界を動かすことができるんだっていうびっくりはしている。
なんか私もここまで実は大きくなると思わなくて、で、この事件が起きた直後に、まあ、ビデオでは、最初に見たのは友達が Facebook でシェアしたのを見てて、で、なんか、まあ、これを言ったらダメかもしれないけど、まあ、正直、なんていうの、まあ、こういう事件たくさんあるから、あ、またこういう事件ね、みたいな、こういう捉え方をしてたんだけど、もう、毎日で、かなり、ムーブメントの大きさが大きくなってきたし、で、私は知らなかったんだけど、この3月にも、他の黒人の女性の方が、警官にね、銃で撃たれたのかな？そのブリアナ・テイラーさんが、ミネアポリスで、ミネアポリスじゃない、ごめん、
ルイジアナ。
ルイジアナだ。で、警官に射殺されたっていう事件があったみたいで、
で
し
も
か
なん
も
かさ、
うん。
その今さっき家が言ったようにさ、こうまたじゃないけど、なんかまた起きたんだっていう、そう思ってしまうぐらい起きてるわけじゃん、こういっ
そう
た事
ね。
件が。そこは本当に問題視するべきであって、まあ毎回毎回誰かが亡くなると、こう小さいけれどもムーブメントが起きてい いる中、まあ、今回のは、ね、通常のに比べたらすごく大きなムーブメントだし、本当にこれがきっかけで何かこうアメリカの中で、まあ、今回はアメリカだけど、まあ、世界でもこの人種差別に対する考えとか何か本当に変わればいいなっていうのはすごく思うし、
うん
うん、だけどなんかやっぱり起きすぎてるっていうのも現状だよね。
そうね、
うん、
そうなの。でそのちょあの一つのあこれで大きい事件だなって思ったのが、やっぱ私のダンスチームで黒人の子とかも何人かいるから、
うん、
やっぱ一人の子がなんか今こういう事件あるけどなんか Are you guys okay? みたいな、
うん、
大丈夫みたいなすごい気にかけたこのグループメッセージが流れて、
うん、
でやっぱ一人一人黒人の子がなんていうのどれだけこのスケーリーかとか、うんこの事件にショックを感じてるとか、うん、そういうのをかなり長文で一人一人が送ってるのを見たりとか、
うん、
あのやっぱりさその友達は白人だけど黒人と結婚した友達とかもいて、うん、そういう子のたちの考えとかがこの流れてきて、
うん、
あこうなんてやっぱさアジア人で、まあ、私は白人と結婚したわけで、
うん
まあ、こういう、うん、何家庭とやっぱ違うじゃん、うん、多分。だから、なんか、そこでも一つ、この、理解しきれてないんだなっていうのを目の当たりにしたきっかけにはなったかも。
うんうん、そうね、なんか、どれだけ私たちが情報を得ようが、なんかこう、気持ちを分かろうとしようが、絶対分からない。分からなくて当たり前だと思うんだよね。うん、やっぱ当事者ではないし、うん、もちろんそのアジア人も、差別を受けているっていう意味では、まあ、受けた過去がある人もたくさんいると思うし、あの人種差別って別にこの黒人の人たちの問題でもないし、黒人 VS 白人の問題ではないし、もちろんアジア人もそうだし、うん、あとはまあちょっと前はではだったらあのヒスパニック系の人とかも差別を受けてたりっていうのはあったから、うんまあ、なんか常にこう本当に全人種の問題だとは思うんだよね。うん、だけど、やっぱり、こう、わからん、なんていうの、辛さとかわからなかったりとか、私も YouTube とかで、まあ、その黒人の、まあ、テレビの自分のショーを持ってるような人とかが、まあ、今回コロナだし、あの、家からいろんな黒人のこういう、あの、ムーブメントとかアクティビストとかにインタビューしてる動画を結構見てるけども、みんなすごく感情的になって泣いたりしてるのね。もう本当、
いや、
大人がね。だそういうの見てるとさ、なんか、こう、え、そんなに辛いんだって思ってる自分もいるんだよね。だから分かりきれてない、なんかその辛さが本当に分かりきれてないっていうのはあるし、だからでもそれをこう分かりきれてない自分がいるっていうのを理解するのも重要だし、
そうそう、
まあ、だから分からないからこそもっと勉強しなければいけないっていう風なこう考えにつなげるのは本当に今回重要だなっていう風に思ってる。
なんか SNS の投稿とかでも、
うん、
なんか、私は黒人ではないけど、
うん、
理解しようとして、あ、黒人ではないから、一生あなたたちのようには理解はできないけど、なんていうの、理解しようとしてるし、
うん、
これからもサポートしますっていうような、この、ステートメントを、シェアしてると人とかもたくさんいました。
うん、
はい。では、まあ、この事件が起きて SNS でもかなり話題になった、まあ、数日後に、まあ、先週末か、から、プロテストが各地域で始まりました。で、まあ、DC、ワシントン DC とか LA とかもあって、ボストンは日曜日の夜の6時半からあったんですけれども、まあ、他の地域のことよりも結構まあボストンの方がニュースでやってるから見てたんですが、やっぱ、最初はすごいピースフルに、みんなでこの、ウォーキングというか、してるんだけど、やっぱり夜になると、悲しい映像とかが流れてきたのは、なんか残念だったなと思って、っていうのも、結構さ、この街の中を歩くから、いろんなお店が、今はクローズしてたりするけど、いろんなお店があるわけで、そこの窓ガラスを割って、で、結構、若者がお店に入っていろんなこの物を盗むっていう映像がかなりニュースとかでも流れてて、で、やっぱそういうビデオ 映像というか防犯カメラとかで顔を認識して何人かは逮捕されたとは言ってるけど、
うん、
なんか そういう風なダイレクションに行くのはすごい残念だなって思う反面、
うん、
私が一つ見たニュースだと、なんかやっぱここをその部分をフォーカスしてニュースで流すんじゃなくて、やっぱりこのプロテストのこの根本的な目的とかをちゃんとシェアするべきだっていう話もたくさん聞いたから、
うんうんうんうん、
なんか、あと日本だとやっぱこの暴力的になるプロテストのシーンばっかり流すようなメディアも多いみたいで、
うん、
そう、でもやっぱり日本の皆さんに知ってほしいのは、本当にピースフルな、あの、プロテストもたくさんあるし、うん、で、ボストンのプロテストも一つだけじゃなくって、あの、ボストンの中でも違うケンブリッジエリアとか、うん、私の住んでるクイーンシーっていうエリアとかでも、まあ、ちっちゃいけどプロテストをやってたりして、
うん、
もうそういうのはピースフルに終わるわけ。
うんうんうん、
そう、だから、あの、メディアに流れるプロテストの大変な暴力な、
うん、
あの、ものが全てではありませんっていう、
うん、
はい、私の意見です。
そうだね、なんかやっぱりまあメディアっていうかこう、まあ、プロテストデモンストレーションデモとかって本当にこう過激だったらさ見ちゃうじゃん、
うん、
で、まあ、そういう意味でこうオーディエンスのをつかむっていう手法でもあると思うんだよね。そのすごくあの警察とそのデモしてる人たちがなんかこうやり合ってるのとか、催涙ガスっていうんだっけ、あの涙出るガスとか使ってやってるところを映すと、なんか本当にこう危ないんだって思う、こう、まあ、感情引き出すというかさ、なんかまあそういう手法ではあるとは思うんだけど、でもね、なんか一人の私が見たメディアの人が言ってたのは、There's no right way to protest。その黙っていて、黙ってるだけでもその言いたいことは伝わらないし、その暴力使っても今まで何十年も 何百年もこう この人種の問題に関しては暴力を使ってデモしてきた過去もあり、あれば静かにデモしてきた過去もある、だけどなんかこう、うん、その変わらない、何も状況は変わらないっていうのをすごく言っていて、だから本当にこう本当に難しい問題だよなっていうのを、なんか、こう話しててもそうだし、やっぱり自分で勉強してても思う。
うん。
うん。
その通りです。
うん、
はい。では、あの、人種差別に対する理解についてちょっとお話ししたいんですけれども、うん、私自身、アメリカに留学する前と留学後で、やっぱり人種差別っていうか、黒人に、限るんですが、
うん、
考えが何やっぱったじゃないけど、
うんうん、
でなんでかっていうと、まあ、アメリカに留学前は私はやっぱ人種差別はこの当たり前にダメだっていうように思ってたの。この人種差別ダメに決まってるじゃんって、うん、でアメリカではこういう人種差別がありますっていうのは分かってたし、いまだに、うん、まあ、この歴史もそうだし、いまだにあるっていうのも分かってたけど、
うん、
そうだけどダメに決まってるじゃんって思ってたんだけど、やっぱりアメリカに来た後は、やっぱそういうのは表面の理解に過ぎず、表面だけの理解に過ぎなかったし、うん、やっぱりこの何文化もそうだし、でアメリカでもいろんな治安の悪い地域っていうのが存在していて、
うん、
でそういう治安が悪い地域で大体黒人の方が多く住んでる地域で、
うん、
本当にそういうこの事件とか、
うん、
クライムとかがたくさんあるから、なんか、例えばさ、夜遅く歩いちゃダメとかって、本当に言われるような地域って存在するし、
うん、
で、日本ってさ、そういう地域すらもないじゃん。まあ、例えばね、渋谷には若い子は夜歩いちゃダメとか言われるかもしれないけど、
うん、
やっぱこのアメリカの治安の悪いと次元が違いすぎるし、
うん、そうね、うん、
うん、でアメリカに来てからやっぱこういうのは存在するし、それが身近にあるっていうのは、
うん、
なんかなんていうの、体感して、
うん、
でやっぱそういうのを聞いて、で、あ、そういう地域があるっていうのも分かってるしと、やっぱそれでまたさらにこの黒人のは怖いじゃないけど、
うん、
まあ、これもこの間話したアンコンシャスバイアスに関わってくるんだけど、
う
やっぱさ、この、私もさ、全然知らない文化なわけだから、この友達もその当時は、まあダンスとかもする前だったから、黒人の友達がたくさんいたわけでもないし、やっぱ、なんか彼らの話し方って独特なアクセントもあるからさ、すごい理解が、話しててもうまく話せない時とかもたくさんあって、で、最初は、このやっぱ話す機会が全くなかったの。で、ダンスをこっちでもするようになってから、黒人の友達も増えて、で、こう、まあもちろん黒人の中でもたくさんいろんな人がいるから、けどやっぱさ、仲良くなった友達とかもたくさんいるから、なんか、それでまた黒人に対するハードルが、低くなったというか、な
そう
んだ
ね。
ろう。なんか、アミはそういう、この、なんていうの、人種差別に対する理解というか、このギャップはありましたか？
私は、やっぱりなんか、その留学する前というか、うちの親が、ずっと昔、私が生まれるちょっと前とかに、南アフリカにの、南アフリカもその、1980年代、90年代って、黒人対、南アフリカの黒人の人たち対白人で、すごくアパルトヘイトっていう、まあ、すごく大きな、まあ、ムーブメントが起きてた時代があって、で、それをちょうどうちの親が、まあ、ジャーナリストとして取材をしてたのね。だからそういった意味で、こう、ちっちゃい時に、まあ、育った環境というか、まあ、黒人の人たち別に怖くないし、ちょっと肌の色違うだけじゃん、みたいな感じで育ったの、私は。でも、やっぱり、こう、アメリカに、だからそのアメリカに行くまでは、そもそも人種っていう、人種差別、なんでするんだろう、みたいな、思ってたんだけど、やっぱりアメリカに行って、いざ、じゃあ、大学に、もちろん黒人の学生もたくさんいたし、その人たち、まあ、女性、女の人は全然怖くないんだけど、やっぱり男性って、私、結構小柄だから、体格もまちまちゃ大きいし、まあ、あとはこう映画とか、まあ、ハリウッドの映画とかで、やっぱりなんかこう、よく黒人の人がなんか、犯罪者みたいな役をさせられたりとかもあったし、あとはこう音楽を聴いてても、すごくこう怒りがこもってるような、なんかまあラップとかも聞くことが増えて、で、そもそもその、なんていうの、後ろには、根本的なそういう音楽を出す理由としては、こう、今までいろいろな怒りが溜まって、そういう、まあ、音楽でそれを表現するっていうところに至ってはいるんだけれども、なんかそういうことを知らずに、やっぱりこう、ラップとか聞くと、すごく怒ってるんだよね。だから、なんかこう、そういうのを、そういう表面的な情報を、かつ、まあ自分が、じゃあ暗いところで、目の前から、すごい大きい黒人の人が、来たら、怖くないかって言われたら正直怖いと思ってた時もあるわけよ。でも、やっぱりその人と知り合いになって話すことによって、あ、全然怖くないじゃん、みたいな、考えにどんどんどんどん変わってって、まあ今すごく、さっきも言ったけど、やっぱりアンコンシャスバイアスっていうのはすごくあるなっていうのは感じる。で、やっぱ肌の色が違うっていうことで、一番わかりやすい自分との違いじゃん、見た目っていうのは。だからそこでなんかこう人のことをジャッジしちゃうっていうのはあると思うんだよね。だけど必ずしもその肌が黒いから怖いってわけではなくて、こう大きいからとか、まあ、男性異性だから自分よりは明らかに力が強いって意味で怖いっていうふうに、まあ今も全然それは思うけれども、でもなんか自分の中でやっぱり、まあ、黒人の人だから肌の色が黒いからとかじゃなくて、そういう考えはいけないんだなっていうふうに常にこう思っている。し、だから本当にやっぱり私の中にもこの前のアンコンシャスバイアスについて話した時に、なんか、あ、自分の中にも全然ないと思ってたけどやっぱりあるなっていうのを実感したし、今回この事件、ジョージ・フロイドさんの事件とかをいろいろ調べて、で自分のこう今までの過去のこととか考えたら、なんかこう私も本当に変わらなきゃいけないんだなっていうふうに思う。
そうね。でもやっぱアンコンシャスバイアスがあるっていうのは別に、なんていうの、ダメなことじゃなくて、それを理解するのが大切で、そこからどうやって、例えばこの理解するよう、なんていうの、そのアンコンシャスバイアスを防ぐためにどう行動するかっていうのが、これ、 から私たちがすることだと、するべきことだと思います。では、まあ、黒人差別って言って、まあ、日本にいる人の中では、あんまり、なんていうの、この、自分のことのように感じない人もいると思うんだけど、なので、海外でのアジア人差別や日本での差別について、ちょっとお話ししたいと思います。で、まずじゃあ、海外のアジア人差別についてなんですが、まあ、最近の話で言うと、コロナのことで、まあ、コロナが中国から来たということで、実は、海外ではかなりのアジア人差別があって、で、私自身は別に体験したことはなかったし、まあ、コロナがあってからあんまり街の中歩くことなかったから、その体験することはなかったのかもしれないけど、やっぱりこのアジア人差別、アジア人ってことだけで、この他の人たち、人種の人たちから、何かを言われたりとか、
そうね。あとはまあそのトランプがやっぱりアメリカの大統領っていう意味ですごく影響力がある人だよね。だから彼がすごく記者会見とかでチャイニーズバイアスみたいなことをすごく中国のウイルスってずっと言ってたの。だからそういった影響もあって、そのコロナイコール中国のものみたいな、イコール中国人が持ってきた、イコール中国人悪いみたいな、で、中国人イコールもうみんなアジア人は、が持ってきたウイルスなんだみたいな感じになって、本当にこれはアメリカだけじゃなくてヨーロッパの各国もそうだし、その、アジア人の顔をしているからっていうことで、このウイルス持ってきた やろうみたいな感じで差別を着てたっていうのは、すごくニュースでもやってた。
はい。
うん。
なので、まあそういうのが、まあこのコロナに限らず、もちろん、アメリカでもアジア人差別っていうのは、まあ、黒人のような、大きな差別ではないかもしれないけど、やっぱり私たちがこう体感して体験すると不瞰に思うようなものだっていうのは、この覚えておいていただきたいなと思います。で、日本での差別になんですが、まあでもやっぱ日本はね、いかに平和な国かっていうことは、この今回の件で再認識したことではあったのは事実。だけど、その日本での差別っていうのは、例えば、在日韓国人の方とか、在日中国人とか、最近では増えてきた移民の東南アジアの方、だし、まあ、ハーフの子とかも、差別とかいじめがあったっていうのは、最近はね、モデルさんとかタレントがのハーフの子が多くって、で、その人たちが最近流していた、ポストしていた SNS とかでも、その人たちの、体験についてシェアしていたので、やっぱりね、日本でもあることなんですっていうのを覚えておいてほしいです。
そうだね。やっぱり多年一民族だからこそ、こう、ちょっとだけでも自分と違ったら、なんか、私たち外部のなんか部外者みたいな感じでこう、線を引いてしまうっていうところはあると思うし、まあ、日本ってやっぱりまだまだこの、保守的な国というか、考えとしては随分保守的だなっていうのは私も今こう、2、3年住んでて思うし、まあ、そこで人種差別ってすごくこう、表に出てくるような話題ではないけれども、でもやっぱり学校とか小学校とかでいじめにちょっとあったとか、なんか外人って言われたみたいな、いう声は聞かなくはない。
そうね。
だからやっぱこう日本でも本当にある問題であるんだよね。この人種差別っていうのは。だから今アメリカでこうムーブメントが起きてるけど、決してなんか日本は全く関係ないわけではなくて、日本でも起きている。こと、
はい、
そ
う。で、一つ、例え話というか、私が聞いた話で、私の昔のバイト先のアウトバックで、で、結構スリランカ人の子が多くてね、キッチンには。で、その中の一人の子が、やっぱスリランカ人ってさ、まあ同じアジア人だけどさ、肌の色が暗めじゃん、黒いじゃん。で、普通に六本木で歩いてて、まあうちのそのアウトバックが六本木だったっていう、いうのもあって、六本木歩いてたら警官に、もういきなりこの不法滞在だと思われたみたいで、でなんだっけ、外国、
在留カードみたいな、
あ、そう、在留カードを今すぐ出せって言われたんだって、 で、その時に持ってなかったのか、なんか時間がかかったのか忘れたけど、その場でこの怪しいものを持ってないかって、服を脱がされて、その下着のパンツ姿だけにさせられたっていう話を聞いたの。日本の警官に。で、それひどいじゃん。それを聞いて、あ、日本でもこういうことがあるんだっていうのは、しかも警官にね、っていうのはすごい、その時再認識した瞬間でした。
そうだね。なんかやっぱり、あんまり SNS とかさ、こう、私たちの目に触れるような、そこにいたら別だけど、まあ、そこにいないで、その情報っていうのが、日本ってまだ、その、なんていうの、公に写真、動画撮ったりとかっていうのがさ、なんかあんまり推奨されてないというか、アメリカとかなんかあったらさ、みんな集まってみんな撮り始めたりとか、
そう
そ
だ
れがす
ね。
ぐネットに上がるけど、日本ってまだなんかそこはちょっと遅いなっていうのは思うし、まあ、でも私もなんかいくつかそういうハーフの子とかね、そのスリランカとかそういう南アジアと、あと日本のハーフの子だから、もちろん日本人だし、在留カード持ってないけど止められて、出せ出せ出せみたいな感じで警察にすごく言われたような動画とかも上がってたりする
あ、
し、
そうなんだ。
だからやっぱり日本でもあるんだよね、全然。
そうかもしれない。私の友達もあれだ。やっぱ日本の国籍はもう持ってたんだけど、だから在留カードは必要ないっていうのを言ってたのにもかかわらず、警官が信じてくれなくって、
そう、見た目
そ
が
うやっ
ちょって
、
と違うからね。
そうそまあ、なので日本でも、まあこの話はもしかしたらちょっと昔だから、今は変わってるかもしれないけど、まあ、日本でもこういうのはありましたっていう話を、ここでお伝えしたかったです。はい。では最後に、私たちが今できることについてお話ししたいんですけれども、まあこういう事実を知って、今まで結構日本人って、なんていうの、このコンフリクトを、争いを避けるような人種、国民のお国柄的には、なんか黙ってれば、ことが済むじゃないけど、黙ってれば、問題を起こさないみたいな、
まあ、悪く
い
言え
う
ば
ふう
見て
に、
みないふりだよね。
あ、そうだね。それが一番そうかもしれない。そうだけど、やっぱこういう時に大切なのが、声に出して言うことが大切で、で、結構 SNS とかで見てたのが、なんか silence is so loud みたいな。みんな黙ってるけど、なんていうの、それはそれで大きな、大声で言ってるステートメントだみたいなことを言ってたから、やっぱそれを見始めてから、かなり私のいろんな人種の白人の子とかも SNS で自分の思いとかを流すことかも多くって、でもこういうことを言うのって、まあどれが正解ってわけでもないし、自分のさ、やっぱセンシティブなトピックを話すのってすごいアンコンフタブルなんだけど、それは当たり前。で、当たり前でアンコンフタブルでよくって、そう。で、さらにやっぱ私日本人が、この黒人差別に対して全てを理解できないのも当たり前。だけどそれでいい。それでも大丈夫。だけどやっぱり何が大切かっていうと、やっぱ学ぶことが最初は大切。で、こういうね、学べる機会っていうのもたくさんネットとか SNS でも出てるので、まあ、いくつか、紹介したいと思うんですけれども、まあもちろんネットのニュースとか、YouTube の動画だったりっていうのは、一番、なんていうの、見るだけだから、すごい大切、簡単に得られる情報ではあると思うんですが、まあ、いろんなね、本を読むっていうのは、いろんなね、黒人の方が書いた本っていうのがたくさんあって、例えば、まあ、もちろん人種差別についてもそうだし、黒人の奴隷の歴史だったりとか、たくさんあるので、こういうリストを、ブログや、ポッドキャストのディスクリプションでシェアしたいと思います。
そうね。
は
私
い。
も、その、本当に今この時代に生きてるから、こう、情報もすぐ拡散するし、逆にそれ、私たちが、こう、すぐ情報を得られる場っていうのはたくさんある。昔だったら本当に図書館に行って、なんかいろいろ出してこなきゃいけなかったけど、今は Google に一言文字打ち込めば、何千何万という情報が自分の手の中にある時代なので、本当に、こういう、世界で起きてるムーブメントから目を離さないでほしいなっていうふうに思うし、 まあ、さっき言ってたネットフリックスとかでも、私もその、ネットフリックス大好きで、めちゃめちゃ動画見てるんだけど、すごく勉強になる、動画というかドキュメンタリーとかドキュメンタリーシリーズっていうのがたくさんあるので、ぜひぜひ見てもらいたいなと思うし、私もまたブログでちょっとこれシェアしたいなと思ってます。
で、こうやってこの学んだ後には必ず行動に移してほしいと思っていて、で、まあ、私は J さんと住んでるので、で、彼はね、ディスカッションがすごい大好きで、なんていうの、典型的なアメリカ人で、この違う意見の人とディスカッションをするのが大好き。で、まあ、彼は結構、なんていうんだろう、この SNS とか、このメディアで流れてることを全部鵜呑みにはしないタイプです。その、まあ、逆じゃないけど、ちゃんとファクトベースで、物事を考えたい人なの。
あと、まあ、両サ
で、
イドあるっていうことも、にもフォーカスし
そう
てる
だ
んだ
ね。
ろうね。
そうそうそう。で、彼は、まあ、ボストングローブで働いてるっていうのもあるかもしれないけど、やっぱメディアは全部オピニオンベースだって。その人の意見、その書いてる人の意見をそのまま出してるメディアが最近は多くって、で、もうあくまでもやっぱりファクトベース、何が実際に起こったかっていうのを知ることが大切で、っていうのを延々とディスカッションするんですよ。で、疲れるんだけど、なんかちょっとさ、私の意見を言うと、1言うと100倍で返ってくるわけ。毎回それしたくないから、私は、まあ言わない時もあったんだけど、今回はちゃんと話すようにしてます。
だから行動に移すって必ずしも、その SNS で、なんか自分はこう思いますとか、こういうことは起きちゃいけないですみたいな発言をするのが行動に移すわけではなくて、本当に、家族とか、知り合いとか、友達とか、なんかもしそういうディスカッションとか、なんていうの、私はこう思うんですけど、あなたたちはどう思いますかみたいな、そういうのも全然行動に入るし、なんか例えばそういうすることをする相手がいなければ、ぜひぜひ私と、たちにね、
そうで
メ
す
ールと
ね。
か SNS の DM とかで、なんかこういう意見ですけど、なんかあなたたちはどうですかみたいなコメントとか意見とかもらえたら、こう私たちも全然ディスカッションに参加したいなっていうふうに思うし、やっぱり本当にいろんな行動って言ってもいろんな方法があるから、本当にただただ情報を得て終わりにはしてほしくないなっていうふうに思います。
で、私がこれからしたいなと思ってるのは、まあ、ドネーションをすること。で、もう結構私の周りの人はいろんな、団体にドネーションしてたりするんだけど、私はちゃんとこのドネーションしたいっていう団体に、を探してて、で、まあ、いくつか、やっぱ私はランニングとかするから、そういうブラックランニングのオーガナイゼーションとか、その黒人の、何?女の子たち?ブラックガールズオーガナイゼーションみたいなのもあって、そのランニングの、そういうのを、やっぱ寄付したいなとか思ってたりするので、まあそういうね、団体もたくさん日本から寄付できること、寄付するのは簡単だと思うから、ぜひ皆さんも、少しだけでも、ね、同意できる団体があったら、サポートしてください。
そうね。
まあ、
ドネーションっていう方法ももちろんあるし、まあ日本だったらそんなになんかこう、寄付するっていう文化はまだあんまり広まってないから、ええって思うかもしれないけど、やっぱり、こういうムーブメントを起こしてる団体に、少しでもその力になるように、こう資金を提供するっていうのはすごくいいことだと思うし、私もちょっと探して、なんかしたいなっていうふうに思う。し、まあでもそれをするにはやっぱりリサーチが必要だよね。なんかどこにでも寄付すればいいわけではなくて、本当にそれをこのムーブメントのためにとか未来のためにって使ってくれるっていうところを探して、またドネーションするのも重要だと思います。それもね、そういう情報ももしあれば私たちなんかブログかなんかでシェアできればいいよね。
そうですね。で、あと、 あとは、これを聞いてる人の中に、やっぱお子さんがいる人もいると思うんですけれども、まあ、子供へのこういう人種差別の教育っていうのもすごい大切で、で、やっぱりね、ちっちゃい時からの教育が、その大人になってからも持ってる偏見とかにつながるので、で、まあ、結構難しいトピックだと思うし、日本にいるとあんまりこの日本人以外の人と関わる機会も、まあ、子供の時だったら特にないかもしれないんですけれども、私の友達が、男子の友達とかが結構この高校の先生とか、それこそ幼稚園の先生とか、で、男子の先生っていう人がいて、で、こういうこの人種差別に対するディスカッションをオープンにね、子供たちとしてるっていうのを話してて。で、例えばその高校生とかだと、まあ、まだまだピュアだから、こういうのをオープンにディスカッションして、いろんなこの人種の人がいろんな意見を言って、で、その私の友達自身も、その子は30過ぎとかなんだけど、私自身すごい学ぶ機会があったから、本当にこういう機会は大切っていうことを言っていました。
そうね、親からの教育とか、まあ、必ずしも親じゃなくてもいいとは思うけれども、やっぱり次の世代の教育ってすごく重要だよね。
なので、まあ、こういうことに、子供への教育も、私たちが、いろんな情報があったらシェアしたいと思います。では、本日は、ジョージ・フロイドさんの事件について話したんですけれども、皆さん、このエピソードを聞いて、今何をしたいか、何をするべきかっていうのが少しでもクリアになったらいいかなと思います。もしね、このエピソードを聞いて、いろんなこの意見だったり、自分の思いがあったら、ぜひ私たちのメールや、インスタのメッセージ、また最近、このペンネームで、ラジオネームで送れるようなフォームを作ったので、それは、ポッドキャストのディスクリプションから、送信することができるので、ぜひ私たちに、あなたの意見を教えてください。
質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!